さあ、聞いていただきましたのは志垣雅樹さんで
天気になれでした。
もうなんかノリノリになりますねこれね。
ちょっとファンキー
中ファンキーでね、でもメッセージはほっこりするっていう、もうやらしい、
すいませんスケベで
やっぱスケベなんですか。スケベなんですか。
まあ人並みに、人並みっていうのが一番当てにならないですよ ね、
でもね、人以上でしょ、ね、
男なんで。
まあまあね、だってだって、まあ、あのですね、こんなこと言ったら失礼かもしれませんけど、はい、歌うたいじゃないですか、はい、ギター弾いてるわけじゃないですか、はい、僕なんかもうギター最初になんでやりだしたかっつうと、はい、モテたいからですからね。
そうです。
志垣さんどうだったですか。
僕はですね、高校1年の時にバンドを始めて、でその時僕ボーカルだけだったんですよ。
まあ最初からボーカル、
いや本当はですねドラムがやりたかったんですよ。
あ、そうなんですか。
で僕はあの控えめに後ろでいいよって言ったんですけど、クラスで、あのちょっと強そうな人が、
あ
の俺ドラムやりたいっつって、
あら、
ね、じゃあどうぞっつってでじゃあ志垣ギターやってよってリーダーがって、おいいよっつって、そしたらあの実は中学時代からギター結構弾いててうまいってやつがクラスにいると、で、あそいつにギターお願いした方がいいんじゃねっつってあじゃあどうぞどうぞっつって余ったポジションがボーカルだったっ
珍しくないですか。普通ボーカルが最初に決まるような。
ねえ、しかも僕裏方っていうか控えめに後ろの方が良かったんですけど、
もともとはそういう性格といいますか、あんまりこう人前に出てイエーイとかいうタイプではなかったですか。
もう全然僕は、だから歌うって思ってなかったですもんね。音楽好きで聴いてたり歌ったりっていうのは自分一人では好きだったんですけど、ただそのボーカルっつってボーカル向きは中野もんみたいなねなんかボーカル当時コピーバンドがボーイとかのコピーバンドやり
た
んですよ。
でしたでした。
でヒムロックとは俺ほど遠いねと思ってね、小柄やし、とっつぁんぼやみたいやし、それでねなんかこうボーカルっつもちょ自分がね逆に申し訳ないなっつもあったんですけど、そのカラオケ行ったりとかスタジオ練習行ったら、お前いいんじゃないっつって、やっぱお前ボーカルだよみたいな、で、あ、そうかっつってちょっと調子に乗って今日に至るみたいな。
なるほど。
だからあの時褒められてなかったら多分ボーカルとかそのまま続けてなかっただろうし、自分でこう歌をね、なりわいにするみたいな思わなかったろうな。変なもんですよ。本当にドラムがやりたかったんですよ。
じゃあさっきの質問じゃないですけど、僕みたいにスケベ心で始めたのとちょっと違いますね。
でもバンドやり始めたらモテるかなって、まあまあ、思ってました
ありがとうございます。
ただ私はドラムがやりたかったんですよ、
ボーイだったんですか。やった
ボーイのコピーバンド、ボーイとかジギーとかですね、
やりましたね。
グロリアとか
ハウとかね、
ハウとかやりましたね、歌ってました。
おーすごい。でもね、その頃から今のような歌唱力があったら、それはみんなの耳を引きますよ。それは
いやーね、モテたらよかったんですけど、意外にモテないバンドでですね。
本当ですか。
なんかこう学園祭とかね、他校の女子とかやっぱ来てくれて、でね、なんかないかなと思ったけど、そこまで何もなかったですね。
あ、そこまでということは軽くジャブ程度はあったと。
まあいや
あったんや。
いやでもね、本当に言うほどモテなくて、なんかバンドしたらモテると聞いとったことは全然話違うじゃないかって思ってましたね。ギターの彼はね男前だったのちょっと
思ってたんですけど、ギターとかベースとか意外にですね、ポジション的にいいですよね。
その悔しさが、今日まだ音楽続けてる魂にみたいな。
そうです、今の裏テーマですね、
ですね。
いつかきっとこのツールを使って大モテしてやる。そんなこと思ってないでしょ。
情熱が
情熱
まだあります。30過ぎても。
なるほど、素敵です。原動力としてはね、大事ですけどね。
大事ですよね、モテたい
です
よね。
大事ですよ、いつまでたっても大事。僕未だに言いますもん。
モテたいですよね。
そうなんです。モテたい、
モテたいですよね。
結婚してもきっとモテたいと思ってると思います。
男大事じゃないですか。
大事です
よね。
それがなくなったらね、魅力がね、
そうなんですよね。
そう、何の会話ですかねこれ。 ね
それで二人のこうモテたい気持ちをね、
ちょっとやんわりそんな感じでございますけど。そうか、でじゃあその時はギター弾いてなかったわけですね。じゃあコピーバンドで。
そうですね。
ギターをやりだしたのはいつなんですか。
僕遅いんですよ。あの大学まではいろんなコピーバンドとかやってて、で大学出た後に、まあ、大学で教員に、学校の先生になりたくて勉強してたんですけど、卒業して教員採用試験とか受けたんですけど、なかなか難しく落っこちました。
僕らの時代またね、
難しい、
倍率が高かったですもんね。
ロストジェネレーションとかね。
そうです、そうです。
世間でやられてますけど、だから厳しくて、でまあいろいろこう非常勤だったりとか、そんな感じでいろいろ仕事やってたんですけど、あ、なんかそういえば音楽ずっと好きでやってきたけど、そういえば自分の曲とかってなんかやっぱりこう 当時その、まあ、ある意味ちょっとした挫折じゃないですか、うん、教員採用試験に落ちるとか就職ね決まんないと、うん、だからそういう時にやっぱモヤモヤしてて、でそういうのをやっぱ歌詞っていうかなんかこう言葉でこう書いて、うん、で自分の気持ちをこう歌にして、なんか自分の歌ってそういえば作って歌ったことないよなと思って、うん、でなんかこのモヤモヤをなんか表現したいと思った時に、あちょっと歌でも作ってみっかと思って、うん、でそれで親戚のおばさんが昔くれてたアコギが押し入れにあったんですよ、うん、でそれを思い出して、うん、あちょっとアコギ弾いてみようかだから23ぐらいからですね、
遅い
曲作り始めたのもそれからですね、なんか遅いですね、
すごい、うん、でも、でも遅い早い関係ないっていうことですよね、要はね今例えば20歳20もう大学卒業しようかなぐらいの男の子とか、はい、例えばもう25ぐらいになってても、はい、今からやり始めても全然遅くないってことですよね、うん、逆に
そうないですよね、思い立ったが吉日じゃないですけど、うん、なんか僕もやっぱそのタイミングがなかったら多分今こう自分で曲を作って歌ってなかったと思うんですよ、その時多分普通にね教員とか受かってたら多分歌ってなかったと思うし、まあ趣味でコピーバンドとかやってたかもしれないですけど、その時にやっぱちょっとした挫折というかあって、自分でなんかこうモヤモヤした気持ちがあって、なんかそのねモヤモヤのこうをなんかこう吹き飛ばしたいっていう気持ちがあったから自分で歌を書こうなんて思ったんだろうと思うし、だから全てなんかタイミングってね、なんか意外にあの時のタイミングがこう重なってあの今日に至るんだなって振り返れば思うこといっぱいあると思うんですけど、まあ今歌い手としてこうやれてるのもその時にね、うん、のがなんかきっかけになってるし、だからいくつになっても始めりゃいいんじゃないかなと。
なるほど
ね30過ぎたらやっぱり20代の時よりもまたその30になってからの歌が書けてると自分でも思いますし、だからその時にねもう思い立ったが吉日で、うん、遅くないですよね、年齢なんて関係ないですよね、
素晴らしい、うん、その時に最初に作った歌って覚えてます？
恥ずかしい歌でしたね。
どんな歌だったんですか？
あのタイトルがまずねもう激寒な感じなんですけど、黄色と青の混ざった夢っていう曲を書いて
ます。なんか寒くないじゃないですか、どういう意味ですか、すごい哲学的ですね。
そうですか、でも黄色と青の混ざったで混ざった緑じゃんっていうツッコミが自分で後でね思っちゃったんです
よ、ね、うん、どういう意味なんですかそれ。
なんかこう多分黄色は光で、青はこう夜の闇で、多分あの悶々としてたその闇をこう突っ張って早く光に手が届きたいみたいな歌作ってたと思うんですけど、
まあ、今思うんですけど覚えてないんです
か。あどんな歌だったかな、多分ねどっか探せば多分録音とかしてるんですよね、
そうでしょうね、
歌詞とメロディーはやっぱ思い出せないんですけど、
ですか
タイトルだけはなんだろうってちょっと喋る時でもネタにもなりますし覚えてるんですけど、
ね、なるほど、そこからこう自分で歌を作りました、
はい、
そこからライブまでって時間ありました、すぐやりました、それ23歳の頃っておっしゃいました、
はい、実はですね1曲だけ作って、で持ち曲何曲かないとライブってね、うん、やっちゃダメだと思ったんですけど、その1曲だけ持ってライブハウスにライブさせてくれって言ってでそしたら いいっすねっつって1ヶ月後にライブ決まって、それから曲書き始めました、ライブに向けて。
ああ本当ですか。
だからもうとりあえず動けるだけ動こうと思って、ライブ決めたらちょっと頑張っかなと思って
お尻に火がつかないと動かない派。
もうそうなんですよ、もうダメなやつなんで、だからもうライブ先に決めて、でそれから曲は書き始めて、でギターももちろんね言わも大してうまくねえんやけど、その時なんてまだ始めたばっかりじゃないですか、うん、だからライブやれるレベルでもないけど、とりあえずやってみようって気持ちだけはあって、でライブハウス出て、そして全部とりあえずオリジナルで、まあ30分ぐらいのライブだったんで、5曲6曲ぐらいなんですけど、やってみて、そしたら意外にいい曲ですねって言われたのがまた第二の勘違い人生の始まり。
なるほど、大事ですあでもきっと良かったんだと思いますよ。
いや
きっと良かったんだと思うんですが、その熊本のライブハウスですか。
熊本のライブハウスですね。
そこからまあ、僕らの共通の友人のその久永君に出会ったりとか、
そうですね、
草野ちゃんに出会ったりとか、
そうです、いろんな人に出会って、
で、最初に、あれがファーストアルバムになるんですかね、
黄昏
フリークが最初、
そうですね、その前にミニアルバムとシングル
あって、
最初のアルバムが大丈夫っていう曲がリード曲だったんですけど、黄昏フリーク出しまして、で4年経っちゃったんですけどね、ようやく満を持してニューアルバムハミング
ですね。じゃあもうポンポントントン拍子のようにも見えますけれども、そうでもないということですよね。
そう
ですよね。4年とか空いたら普通なんか忘れ去られちゃいますからね、今のこの代謝の早い ね、音楽業界とかだったら。だからまあその間もライブで全国いろんなとこ行ったりとか、あと CM の仕事とかですね。
ああそう、これアルバムにも収録されてますよね、
はい、そうですね。 CM の、まあ、地元熊本でなんですけど、熊本の CM 曲とかを作らせてもらったりとか、
まあ、前の黄昏フリーク、
はい、
そ大丈夫、
はい、
でまあちょっと要はこう全国的にも音が流れる環境にはありましたよね。
そうですね、
FM802 とか、
あいろんなとこでですね、
ですよね、
はい、かけて
そんな時にこう東京に行こうなんていう思いはなかったんですか。
もともとずっと熊本ベースにやってて、うん、でレーベルで、まあ、レーベルは東京の CD、まあ、レコード会社だったんですけど、その時もまあせっかく地元にいるんだし、そっちにいながら発信しているっていうのもすごく面白いと思うし、それでやっていこうよっていう感じだったんですよね、もともと。
なるほどです。
でもやっぱりいろんなとこに行くたびに、やっぱ東京ってみんないろんな人出ていくように、いろいろ新しい音楽もあれば、あの素晴らしいミュージシャンもいっぱいいて、やっぱ刺激的なんですよね。
ですか。
だからこっちにいたらもっと別の曲生まれるんじゃないかなとか、やっぱ思った時期もあったんですけど、でもよくよく考えると、こう今までもその地元に住みながらいろんな人と出会っていろんな楽曲を生んでこれたし、逆に東京に行った自分らしさがなくなったりするのかなと思うところもちょっとあったりしつつ、もともとやっぱり田舎暮らしが好きだっていうのもあるんですけどね、のんびりしてて、でなんかこう沖縄の人とかね、沖縄発信ってやれてる
じゃないですか、ビギンさんとかですか、
ね、あんな感じで九州も素晴らしい街だと僕は思っているので、地元にいながらでもね、全国今いろんなことが便利ですし、地方にいながらでもいい音楽は全国発信できるものをやれてるっていう方が逆に面白いんじゃないかなってなって、今も熊本に住んでるってのありますけどね。
なるほどですね。熊本にもうこだわってるというよりは、まあ、そういう形も一つありだなというか、素敵な形としていいんじゃないかと、
ね、そうですね。がっちりも熊本じゃなきゃいやだ足垣みたいな
ということでも、
ね、こだわってるわけでもなく、だからここに住みたいなと思ったらまた多分変わっていくんだと思うし、まあ今はやっぱり地元に住みながら、なんかが今自分のモードだなっていう感じがあったんで、
自然体ですね。さっきあのダウン症の子供たちとっていう話があったんですけど、はいはい、まあ、新垣さんはですね、今あの、まあ、二足の わらじを履いてるというような状態だと思うんですけど、
はい、
もう一つのお仕事っていうのはどういうお仕事ですか。
実はですね、久留米でお仕事させてもらってます。
あ、そうなんですか。
はい、久留米市の幼児教育研究所というですね、立派な名前の機関がありまして、でそこで非常勤で小倉学級というですね、
はい、
あのがあるんですけども、そこで、まあ、あの言葉の遅れがあったりとか、まあ、あの発達全般に遅れがある子どもたちの療育といって、まあ、あのその発達をサポートする、まあ、あの苦手なところをちょっとあの教育的なプログラム、まあ、おもちゃの中でこういろんな遊びを通してその発達をですね、促すような関わりをしたりとか、そういうお仕事もですね、毎週金曜日は実は久留米に来てやってるんですよ、
はい、なんか牛垣さんの歌のそのあったかい感じっていうかですね、まあ、そんな風に言ったらもう一言で終わっちゃいますけど、なんかなんだろう、なんか悲しいことも前向きにこう聞けたりするというか、みんな持ってる悲しさとかをこう元気に変えてくれようとしてるようなところって、でもそういう言葉選びとかも新垣さんのそういう風なライフワークの中からやっぱり感じてるところがあったりするんでしょうか。
ですね、やっぱり子どもたちからエネルギーをもらうことは多いですよね。
そうですか。
やっぱりあのひたむきに遊ぶ姿とかね、まっすぐじゃないですか。でも大人になるとやっぱね、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃしちゃうじゃないですか。
しますよ ね。目の前楽しいことがあってもハスに構えてみたりね、
そう斜め見て、ね、いいことあってもこれドッキリやないとみたいなぐらいのねだからなんかあの子どもたちのまっすぐなエネルギーというか、やっぱいろんなものを教えてもらうことが多いですよね。
いや、
だからそこにエネルギーをもらって、なんかじゃあこういろんな人に届くあったかい歌をどう僕は書くべきかっていう、まあ、なんかこうやっぱり曲を書く上でのエネルギーになってる部分もあるし、自分の中の生きていく上でもね、いろんなことを大切なことをもう一回再確認させてもらったりっていうのも僕はあったりするな
って思うんですよね。すごい。だって普通ね、今ねこの今回ハミングムーンも出て、
はい、
ね、 もう逆に僕だったらですよ、横島の僕だったらですよ、これ音楽でいけるばいと、だからモテモテとまっしぐらになるためにも、まあ、とりあえずまああのまあそういったね、あの今までやってきた仕事はもちろん大好きだし、あっていいけど、いやとりあえず俺はミュージシャンとして歩いていくけどいうようなお考えもあったりもするんですか。僕だったらもうすぐね、もうもちろんそれね大事で自分のベースになってるのは分かるけど、はい、いや音楽でいけるんやったらやっぱ音楽でいきたいっていう気持ちもすごく強かったりするんですか。なるわけじゃないですか。
僕はあの父がですね、はい、あの病気で目が見えなくなったんですよ、40代の頃。
そうなんですか。
あで、その時に、まあ、僕の高校入学と同時に父が盲学校に入学して勉強し始めて、
高校の時ですか。
はい、だからそういうのも身近にそのハンディがある人がいるっていうのはあるかもしれないですね。だから大学の時にもそういうなんかね、あの方たちをサポートするお仕事できたらいいなと思って、あの専門で勉強し始めたっていうのがありますか。
なるほど、あそうなんですね。すごい、そういうやっぱり、あ
だからなんか縁かなと。音楽も CD もねこうやって出せて、でそのお仕事もこうやってねあのやれてるので、やっぱりこの2つに関しては人生にどう考えても縁があるやろうと。
いやすごい、なんか
思ってますけどね。
必然性がなんかあるんですよ、あのこんな言葉 ねあれですけど、志垣さんの歌にはなんかこの人は 歌わないかん人やっていう、
あ本当
届けないかん歌やって思うんですよ。
嬉しい。
でもなんか今の話とか全部がつながりますよね。なんでこんな歌なのかっていうのがなんか今つながりました。原体験といいますか、そういうのがあるからなんですね。今日はなんかすごいベースの部分が聞きたいような気がしましたよ。なんかもうちょっとなんかこう悪い部分を、はい、悪いなんかやらしい部分とかね、
はい、
なんかこう失恋話を聞こうと思ったんですけど、はい、いやなんかガテンがいくことばかりでちょっと悔しいぐらいですが、
またあのねお昼の番組なんでねまあ恋バナ等々はまた今度飲みに行った時
でもそうですね、ぜひ伺いたいと思います、まあ、その志垣さん、まあ、近い将来、
はい、
まあ遠い将来どっちにしようかな。まずじゃあまあ大きくの将来未来予想図としては、自分の自然体の姿で音楽とライフワークを続けていくというようなことでよろしいんですか。
そうですね、まあ、これがどんどん、まあ、大きいやっぱ規模になったら一番嬉しいですし、でもやっぱりペースを崩してね、やっぱり僕はマイペースにやんないといろんなことができない不器用な人間だと自分で思ってるので、うん、やっぱり僕なりにちゃんと一歩一歩をねちゃんと踏みしめながら、あのいろんなことが大きくなっていけばいいなっていうのは思いますね。
まあ、近いところのね、
はい、
あのまあ、到達目標みたいなのもありますよね、
は
い、
なんと10月17日、
はい、
福岡のルームスで、初の福岡ワンマンライブをやります。
はい、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、まあ、レコーディングも福岡でやりましたし、
はい、
でその時のメンバーをですね今回バンドで引き連れてきて、ちょっとスペシャルなバンド編成でやろうと思ってますんで、まあ、今日はいろんなねお話しさせていただいたんですけど、まあ、あの志垣がどういうとこかっていうのはまずねあの目で見に来て、そして耳であの音楽聴いて、なんかいろんなことを感じてもらえたらまたね嬉しいなと。今日でね興味を持ってくれた人がいっぱいいるといいなと思いますけど、
ね、いやもう僕が根掘り葉掘りですね、中島何をしつこく聞きよんのかと思った方も多いかと思うんですけど、まあ、そういうのがですね多分伝わってると思うんですよ、この志垣さんの、ね、歌の良さの必然性。
いや嬉しい。
なんでいいのかこの人、なんでこの人の歌こんな届くのかと、なんとなくね、
はい、
まだあると思うんですよ、
はい、
このバックグラウンドがね、
はい、
恋の話もそうですし、
そうですね、
もう辛かったことやらね悲しいことやらね、
まあ、4年間いろいろありましたからね。
ありましたですよね。
もう出せないんじゃないかとかね、うん、思いましたよ。だけどやっぱり結果こう出せることには何か意味があると思うから、うん、責任持ってねあったけ歌をじゃあ俺届けていくよって感じで、今やる気にバリッと満ち溢れてますけど、
男っすね
ですかって感じで、
ワンマンもねだってやるとなったらね、やっぱそれなりにこう覚悟といいますか背負うものもありますし、
そうですね、だから福岡とかまだまだね、僕のこと知らない人もいっぱいだと思うので、うん、ぜひライブでね、本当にあの感じに来てくれたら嬉しいなと思います。ぜひ友達友達友達いっぱい連れて
恋人とかがいない
友達以上恋人未満、まあまあいろいろですね。
なるほど、ラブラブ
家族連れでも全然いいですしね、
まあ、ラブラブなカップルでもですね、もう志垣さんにこうやきもち焼かせるぐらいのラブラブぶりで会場に来ていただ
け、ね、遊びに来ていただけたらと思います。
です、はい、こちらお問い合わせとかいうのは、
まあ、詳しくはあの、はい、僕のホームページカタカナで志垣雅樹で検索していただければ、はい、あのその10月17日のルームスのライブの詳細とかも載ってますんで、はい、まあ、チケットの、ね、申し込みとかもろもろも出ますのでぜひそれチェックして遊びに来てもらえたらと思います。
はい、はい、本当に今日は長い時間ありがとうございます。
ありがとうございました。こちらこそ。
で最後にもう一曲聴いてもらおうと思うんですけども、はい、この曲はどんな曲でしょうか。
まあ、切ないバラードなんですけども、まあ、人間生きてれば出会いもあれば別れもあり、そしてなんかまた出会うこともきっとあるでしょうし、まあ、そんないろんなですね、あの出会いと別れみたいなのをちょっと恋の物語に置いて、書いた曲です。まあ、アルバムのタイトルにもねちょっとちなんだ曲にもなりましたけども、この曲を最後に聴いてもらおうと思います。
めちゃくちゃいい歌なんですよ。
どうですか。ありがとうございます。
このですね歌を志垣さん僕のギターで弾いてくれたのを僕は覚えてるんですよ、
ライブでね、
ご一緒した時に。もうそんな歌なんで皆さん本当耳かっぽじって聴いてください。はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、それではアルバム本編最後の曲です。志垣雅樹で月の道で会いましょう。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。